それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは今週の釧路歴史探訪、まずはいつものように佐藤先生からは今週の話題を紹介していただきます。
はい、今夜は折目節目の会は平戦です。平戦は戦いを閉じることと書きます。昭和20年8月15日、その頃日記を書き続けていた佐藤公則さんは敗戦の日からの感慨を次のように書き記しました。8月15日の日記です。平戦の大将下る、正午天皇自らマイクに立たせたまい、賢き少々を全国民に下せたもう。世は聞きながら顔が下がり、涙が出て仕方なかった。戦後の我が町を何気ない会話の中から記載する折目節目の会話シリーズ。今夜は昭和20年8月15日周辺で記載された市民の日記記載から紹介します。
今週の釧路歴史探訪は折目節目の会は平戦です。後釧路商工会議所広報課長を務められた佐藤公則さんの日記からのお話です。
佐藤さんは平戦の大将下ると書き起こしています。大将は天皇陛下がお書きになったということで、大きい小さいの大、将は言弁にメスという字を書いて、少々少直などの言葉という意味です。平戦というのは戦いを閉じるというふうに書きますが、開戦という言葉の対語、意味の上で対立反対または対照的な語として、位置づけられる言葉です。対照は天皇が国民に告げる言葉、御事則です。大いなる御事のり、これは天使の命令にのみ言う言葉、つまり御事のりです。少直とか少書、そしてまたその少書をいただくことを拝称などと申します。昭和20年8月15日正午から陛下が肉声でポツダム宣言受託を国民に伝えました。その考えを佐藤公則さんは次のように書いています。世は聞きながら顔が下がり、涙が出て仕方なかった、そのように書いています。ここでは昭和天皇が主役です。それまで陛下が臣民、つまり国民に対して肉声で話しかける、そうした事例はなかったのです。しかもマイクを通じて語りかける、これは前代未聞のことであったとされています。佐藤公則さんの日記は続けて紹介しています。今夜は口惜しいので飲む、無条件降伏、これが我々が9年の間戦って得た最後のものであったのだ。元気を出してやろう、未だはっきり停戦になっていないのだ。
昭和20年8月20日、市民が書き残してくださった日記から今週の釧路歴史探訪、お話を紹介しています。
まあ、世に終戦と申しますけれども、佐藤さんは停戦という言葉よりもまだその前にある平戦、戦いを閉じるという言葉を使っています。佐藤さんは自ら書かれた日記で停戦、つまり戦いを停止する、この言葉をと平戦という言葉を明確に使い分けています。さらにはごく言われているように終戦、戦いが終わったと申す後には全く言い及んでいません。今夜は口惜しいので飲む、ここに気持ちが込められています。その理由は無条件降伏、つまり何も条件つけずにあなた任せにここで戦いを終わるという無条件降伏、 これを我が国が受け入れる、この事実を前に、これが我々が9年の間戦っていた最後のものであったのだとしているのです。注目するのは9年の間戦っていた最後のものとまとめられています。佐藤さんにとっての戦いは盧溝橋事件、いわゆる日中戦争勃発から数えて9年の間に及ぶと理解されている点です。
今週の釧路歴史探訪は折り目節目の会は平成です。釧路商工会議所広報課長を務められた佐藤公則さんの日記からお話をご紹介しています。
ここまで佐藤公則さんが釧路春秋という本の第一週に掲載されたご自身の日記の中から紹介させていただいています。必要なところを今夜はほんの一部抜き出して、つまり消失させてもらいました。佐藤さんは平戦と受け止めました。昭和天皇の放送を聞いて生じた新しい事態への対応を模索しています。未だはっきり停戦になっていないのだと信じられぬ事態に虚脱、もうすっかり抜け殻になってしまう、その思い、禁じ得ずの思いが連なっています。いかにも無念さが伝わってくる部分です。
日記の中には、勝てるはずの戦いが閉じる、9年の忍耐と辛抱が無条件降伏か、陛下が自らマイクの前に立つなど、佐藤さんの言葉が書かれています。
はい、佐藤さんにとって前代未聞のことが連続しました。昭和20年8月15日、陛下が詔勅を電波を通じて放送される。その直前までの動き、これは本堂和俊という方が書かれた日本の一番長い日、運命の8月15日、文藝春秋社2006年で明らかにされています。1945年昭和20年の8月14日の正午から、いわゆる九条事件、皇居を目指してこう陸軍がこの押し寄せていく、陸軍の一部が押し寄せていくというふうにされる九条事件、そして国民に対してラジオ、当時の、NHK、 現在の NHK と日本放送協会の玉音放送、玉の音の放送と書いて、陛下が自ら肉声を持って、マイクの前に立つという玉音放送を通じてポツダム宣言の受託を知らせる8月15日正午までの24時間を描いています。
佐藤公則さんは自治体史で戦後編を書き起こすとき、8月15日の放送をどの場所で聞き、何を考えたかで始めたんでしょうか。は
い、たまたまこの釧路市内ではですね、この8月15日の考えを書かれた日記の一つが、佐藤公則さんによって書かれた日記であると。そして佐藤さんご自身はそのことを釧路春秋という市民文芸誌の中で、公にされているということを承知しておりましたので、街角の100年北大通りぬさまえ橋という本を書く前提になる原稿、つまり、釧路歴史探訪という新聞を釧路新聞で、掲載したときに、実はこの佐藤さんの日記に注目し取り上げさせていただいたということなのです。それとは別に標茶町史を記載したときも、住民の方々が8月15日をどのように過ごし受け止めたか、そこから記載を始めるということをやってみました。昭和20年8月15日の正午、その日その時、この刻限こそ時代の転換という点に大きな意味があると考えてきました。その1は価値観の転換、その2は民主主義と平和主義の時代に転じた、そしてその3は国民が主権者になった。少なくともこの3点の転換期、それが8月15日の正午であったというふうに考えておくのです。
今夜の放送は折り目節目の会は平戦です。 佐藤先生から今ご紹介ありました価値観の転換、民主主義と平和主義の時代に転じた、国民が主権者になった、まあ、3つの転換ということなんですね、
はい、日記はですねこの後8月16日の記載と、そしてまた8月17日の記載もあるのです。戦後の収束、そしてその時のこの町の様子、そこへですね小樽からですね8月17日にはね復員してくる、その動きがあったこととかですね、あるいは、この戦いが終わった後、この事実を伝えることと、それから隠すことっていうようなことがあってですね、一斉になんかこのさまざまな書き物をですね、処分しろというふうな話もあったようで、この日記は、まあ、続いているんですね。それはもし機会があればまた別なこととすることにしても、まあ、今日は8月の15日の部分にちょっと注目してみたということなんです。陛下が国民に肉声を届ける。神様であった天皇が人間天皇に転じました。そうしなければ戦いに終止符を打つことができませんでした。そのことが、佐藤さん、君則さんの日記には指摘されています。他方ですっかり変わることのできない領域を日本社会の中に残すということにもなるのだと指摘されています。先に釧路新聞に私は釧路歴史の風景というものを書いたことがあります。その第45話に中心街たるの盛況、戦後復興虚脱として佐藤君則さんの日記を紹介させてもらいました。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生から紹介していただきます。
いつもは話の中身をまとめるということをやっていますけれども、今夜は趣向を変えることにいたします。最後に佐藤君則さんが残された日記の8月15日部分を再度読ませていただきます。平戦の大将下る正午、天皇自らマイクに立たせたまい、賢き少将全国民に下せたもう。世は聞きながら顔が下がり涙が出て仕方なかった。今夜は口惜しいので飲む。無条件降伏、これが我々が9年の間戦っていた最後のものであったのだ。元気を出してやろう。未だはっきり停戦になっていないのだ。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。